実食アウトプット。この番組は私勝よし子が美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんおはようございます。実食アウトプット勝よし子です。ついに、この3週連続、まとめ撮りの、最終回と言いますか、やっと現実に追いついたという感じなんですけど、朝からなんか1時間ぐらい喋ってちょっと疲れておりますが、この勢いでババーっと喋ってしまおうという算段でございます。これがですね、6月の10日明日の日付で更新される分ですね、第110回になっております。やっとこの現実社会とリンクしてきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は最近天気がいいので朝から掃除をしたりとかですね、今日も朝からお布団のカバー洗ってお布団干して、で、もう夏仕様にしてしまおうということでお布団を薄いのに変えます。今ちょっと干してふっくらさせています。そしてですね、なんだろう、なんかいろんなことをこまごまとやってるんですが、なんかね、最近そのお掃除とかね、そういうのが割と楽しくって、こちょこちょいろんなところを、磨いたりこすったりしておりますね。なんか割と充実した日々を過ごしておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ですね、昨日お友達のお家で、青春アルデヒドでおなじみ柏木兄弟のお宅にお邪魔しましてね、他にも、お友達2人とで、ぶっちょくんは途中まで寝てたんですけど、柏木のお兄ちゃんの方と、4人でですね、お昼間からなんと、フランスのロックホール村というところで撮れる、ロックホールといえば皆さんご存知、そう、世界三大ブルーチーズのうちの一つですね。あのクイズの名数問題で必ず、出てくる、世界三大ブルーチーズといえばゴルゴンゾーラ、スティルトン、そしてもう一つは何、ロックホールでおなじみのロックホールチーズ、ブルーチーズですので、非常にその癖のある、あの結構ね、あの匂いがきつくって、塩味が、塩味が強いチーズですので、嫌いな人は多分食べれないと思うんですが、我々はブルーチーズ大好きですので、みんなでそのロックホールチーズが手に入りましたというので、皆さんを集まってもらいまして、そして、ワインをね開けながらお昼から、酒とチーズですよ。なんて優雅な、そしてなんてこう、なんでしょうね、何にもないんですよ。その別になんかせなあかんとか、この集まってなんかを作らなあかんとか、ここで食べたことをどっかにリポートせなあかんとか、何にもないねん。今日ただ集まって、チーズを食べ、ワインを飲み、何の意味もない会話を延々として、いやーいい土曜日だねなんて言いながら、いやほんと最高に幸せだなと思います。そういうね空間を共に分かち合える、お友達がいるということが幸せだなと思ったりするわけですが、ロックホールチーズ、先ほども申しましたように非常にその癖が強くて塩味が強い。あ、そうそうそう、ロックホール自体はそんなに 癖が強いとか塩味が強いっていう特徴があるわけじゃないんですけど、その中でも特にその、いろんな種類があるんですね。それでたまたま私が手に入れたのがそういう、割と特徴的なものだったので、それを食べるためにですね、まあそのチーズと合ういろんなものを寄せ集めまして、まあみんなで食べたわけですが、まず、そのね、いつも一緒に美味しいものを食べに行く、女の子がやっぱりワインにも、ワイン教室とかにも通ってるぐらいワインに詳しくって、もちろんチーズにも詳しいんですけど、そのブルーチーズに合うものということでいろいろ用意してくれたのが蜂蜜、ナッツ、あと、まあ、もちろんパンもたくさん買ってきてくれて、あとあれですね、イチジク、あのブルーチーズとイチジク非常によく合うんですけど、ドライイチジクを買ってきてくれまして、そのねドライイチジクとブルーチーズ合わせながらもううまーいって言いながらね、でワインをいただくと。でまあ普通チーズ赤ワインと合わせる、ことが多いかもしれないですけどね、そのブルーチーズなんかで言うと割とその甘い蜂蜜と合わせたりもするので、甘めの白ワインなんかはもう美味しいんじゃないかなと思いまして、私は前回そのこのね、実食アウトプットのパーティーで、ビストロポタジェさんにお邪魔した時に、私がバイクで行ってたがために飲めなかった、ゲブルツトラミネールというワイン、フォアグラのテリーヌと一緒に出してくださったんですけど、私はちょっと残念ながら飲めなかったゲブルツトラミネールが、デパ地下にあったので買って持っていきました。それもね非常にその華やかな、なんでしょう、華やかでちょっと、甘めで、ライチとかの香りが、ふわっと香るようなワインなんですけどね、それがねそのゴルゴンゾーラじゃなくてロックホールの、割とユニークな味とベストマッチでして美味しかったですね。うん、そうそう。でまあそんな、チーズを食べてパンを食べて、でなぜかねその場に居合わせていたあのお茶とアニメと声優が大好きなマキオちゃんがね、あのお茶をまたいろいろ持ってきてくれて、でそのすごく美味しい玉露が手に入ったと。でその玉露をみんなに飲みましょうって言って玉露をいただきながら、でなんかなぜかねマキオちゃんがあのいつもお茶受けとかデザートを持ってきてくれるんですけど、今日はこれにしましたって言って、なんでかもわかんないんですけど、みたらし小餅を持ってきてくれてね、わ、みたらし小餅って なぜそのチョイスと思ったんですけど、ご存知ですよね、その大阪土産として割と人気のみたらし団子のタレ部分が中に入っている、手を汚さずに食べれるみたらし団子みたいなやつなんですけど、美味しいんですけど、なんでそのチョイスやってんやろう謎っていう、状態でして、でそのみたらし小餅と玉露をいただいて、ひとしきり美味しかったねって言ってたら、マキオちゃんが急に博士ポン酢ありますかって言い出して、そのアニワギ博士がですね、いやポン酢ないけどだし醤油とかやったらあるけどって言って、じゃあだし醤油でいいですって言って、どうすんねやろうと思ったら、その玉露のねお茶を出した後の葉っぱをそのポン酢なりなんなりで食べるのがすごく美味しいんですって。 で、なんかマキオちゃんはその玉露の、農家さんに行ってそれを食べて痛く感動したのを、みんなにも食べてほしいということで出してくれまして、それがね、いや思いのほか美味しくって、あのはお茶の葉っぱって普通そのちょっと硬いじゃないですか、出した後でもなんか茎がちょっと口に当たりそうやったりとか、まあ実際そんな食べないですからわからないですけど、ちょっと硬そうやなと思うんですけど、玉露の葉っぱはね本当になんやろ、青さみたいな感じでふわふわで、で、ちょっと醤油つけて食べるとすっごい旨味がまだ葉っぱ残ってるんですよ。で全然苦くもえぐくもなくって素晴らしく美味しい、これだけでその突き出しで出てきてもちょっと嬉しいなっていうぐらい美味しい、その玉露の葉っぱも食べさせていただいて非常に真っ昼間から充実してましたね昨日は。もうその結局ワインを昼間から飲んで、で私はもうそっからね、普段そんなにお酒を飲まない人なので飲むと異常に機嫌が良くなって異常にまあテンションが上がってしまって、挙句誰よりも先に寝てしまうというのがいつものパターンなんですけど、昨日もそれでねわーって言っておいしいおいしいって言った後バタって寝て、なんか小1時間ぐらい寝てたらしくって、でそのまあチーズ食べ終わってからそのみたらし小餅までの間1時間ぐらい私はちょっと戦線を離脱してまして、ゴロンってしてましたね。なんかそれでもその後また難波のみそのビルに行ってまた点々と店を点々としながら、普段そんないつもバイクで行ってますからね、バイクとかあんまりお酒飲める状態じゃないので、ここぞとばかりにじゃないですけど普段あんまりお酒飲めへんけど今日は飲んじゃおうとみたいな感じでいろんなお店でお酒を飲んで、でまたいろんな人に会って、なんかいつもと全然感じが違ってちょっとやりにくいみたいなこと言われて、まあしょうがないですよね。まあそんな感じの休日を昨日過ごしまして、そして今日は朝から家のことをバババッとやり、そしてこの実食アウトプットを3回分まとめて喋っているというそんな週末でございます。でですね、あとまあ最近で言うと、お友達とご飯を食べに行こうって言って、なんかその女の子と行ったんですけど、彼女の中でどうもこう今王将が流行ってるらしくって、王将行きましょう王将って言って王将行ったんですね。で私は王将に限らず中華料理屋さんに行ってこれがあると必ず頼んでしまうというメニューがありまして、それが何かというと皿うどんなんですね。皿うどんってめっちゃ美味しくないですか。なんかいや私最後の晩餐皿うどんでもええかなって思うぐらい皿うどんが好きなんですよ。まあそんな積極的になんか各地の皿うどんを食べ回ってますとか言うわけじゃないんですけど、あるとなんか頼んでしまう。特にあの麺のぶっといやつじゃなくて細いやつ、あの針金みたいなやつで麺、揚げ麺の上にとろっとしたあんがかかってるっていう皿うどんがなんか好き。すごいなんかなんでしょうね、スナック感覚っぽいところとあの野菜がいっぱい入ってるみたいなところと、なんかシーフードなんか入ってればもうそれは最高なんですけどね。まあそういう皿うどんをいつも頼んでしまう私がですね、王将行きましょうって言われて、王将にも皿うどんがあるんですよ。でいつも皿うどん私頼むけど、 もしかして、まあ普通のねラーメンとか、なんでしょう、焼きそばとか、なんかそういうのよりちょっとそのお菓子っぽいっていうか、まあスナック感覚で食べれる部分もあるし、カロリーはどんなもんなんじゃろうと思って、王将のカロリー調べてみたんですね。そしたら、まあオフィシャルじゃないんですけど、ちょっとなんか分析してみましたみたいなホームページがあって、だからオフィシャルじゃないから本当かどうかわかんないですよ。いや、わかんないですけど、そのページによると、まあラーメンとかもまあまあまあまあキロカロリーあるんですね。うん。なんですけど、皿うどんに至っては、なんと1064キロカロリーとか1000キロカロリーぐらいあって、おへー、なんてこったー、私は今までなんて取り返しのつかないことをしてきてしまったんやと思って大層後悔したんですけど、でもやっぱり行ったら皿うどん頼んでしまうんですね。うん。まあそういう無駄にカロリーを摂取しまくっている人生ですね。はい。という感じの今週。そして、今週食べた美味しいもののお話をしたいなと思うんですが、これがですね、もう本当に美味しかった。もうなかなかそんな、あんな美味しいものはなかなか食べれないなというお店に今週行かせていただきました。お仕事の人たちとね、ちょっとええお寿司を食べに行きましょうということで、行ったのが福島、出入り橋の交差点をちょっと南に下ったところにあります、寿司清水さんというお店です。で、まあ割と有名店なのでお聞きになった方いらっしゃるかもしれませんが、まずですね、その我々現地集合にしてもらったんですね。他の人たちはみんなで一緒に行くわって言われたんですけど、私ちょっと一旦離れたかったので現地集合でいいですかって言って、私だけまた別口で行ったんですけど、その出入り橋の交差点をちょっと南に行って、でこの辺のちょっと分かりにくいかもしれんけどマンションの3階やからって言われてたんですね。んマンションの3階と思って、まずマンションらしいもんがなくって、なんか雑居ビルっぽいのが、雑居ビルって言っても、そうなんて言うんでしょう、いわゆるわい雑なスナックとか、なんか風俗店とかが入ってる感じの雑居ビルではなくって、ビジネスなんて言うんでしょう、オフィスビルか、なんかそういうちょっと事務所が入ってる系のビルが、ずらずらっと並んでるところらへんがあって、まあこの中のどっかなんやろうなと思って、地図で言うと、でそのビルをずっとこう、まあどっかにあるやろうと思って歩いてて、あれこんなとこまで来たらちゃうで、ちょっと引き返そうと思って引き返して、なんか引き返してもそれらしい感じのとこもないし、なんかちょっとね、まあビジネス街というか、まあオフィス街なので夜になるともうちょっと人もだいぶ減ってきてるし、もう帰りの、仕事帰りの人がちらほら歩いてるぐらいのところで、そのオフィスがいっぱい入ってるようなビルもちょっと活気のない感じになっていて、1階に居酒屋さんとかがあるようなところに、ちょっとちらほら人がいるかなっていう感じなんですけど、まあちょっとわかんないなと思ってお店をまた調べて住所を順番に見ていくと、なんとかの何番なんとかの何番って見ていくと、このビルっていうようなビルの中に、入りますと、エレベーターホールのところに確かにね3階に清水って書いてあるんですよ。ここかと思って、 それでまあビルの前で待っていると、仕事の人たちも来まして、でうわなんか確かにこれしか目印ないもんなって言って指差しはったのが、私が完全に見落としてたんですけど、そのビルの前にね、腰の高さぐらいのあんどん、これが洒落たね、お上品なあんどんがあって、寿司清水ってもう綺麗な字で書いてあった。それを私は見逃していたので、もう多分一生入れないところでしたけど、入れましたけど、で、まあその3階に行きました、するとですね、もうなんかお店に入るまでになんかちょっと扉を開けてお店に入っていくと、なんかもうすでにね、おっとっていう雰囲気なんですよ。これはちょっとやばいぞという雰囲気がもうビンビン伝わってくるんですね。なんでしょう、まず静かなんですね。なんか BGM がバーってかかってたりとか、なんかいらっしゃいみたいな感じではなく、静かな店内でお上品な人たちが、まあ、カウンター10席ぐらいですかね、そのカウンターに、まあ、4人ぐらいお客さんがいらっしゃって、お上品に、寿司をつまんでらっしゃる。そして、なんか木桶に入った、木桶に氷水が張った中に入っているなんか冷やのお酒とかで、また別の、男女2人組はなんかシャンパンでお寿司をいただいてたりとか、まあなんでしょうこの空間はっていうところに、我々割とあのガサツな業界のガサツな人間が揃っていたので、ちょっともう完全にビビりまくりまして、ちょっとまあどうしましょうっていう雰囲気で入っていきました。でそのカウンターも綺麗な白木のね、もう本当に汚れ一つない綺麗なカウンター。そして、お寿司屋さんにありがちなあのショーケース、ガラスのショーケースに、並んでるお魚っていうんじゃなくて、木箱ですよ。もう、マックスエ寿司屋にあるあの木箱に、お魚並んでて、そっからネタ出してみたいな。わあ、木箱系の寿司屋かと思って、もうさらに緊張しておりますと、もちろんそのね、一個ずつ頼んで注文ということもできるんでしょうけども、基本は勝手に出てくるものをいただくという、そういうスタイルでございます。飲み物をねいただきながら、みんなでいやーお疲れ様ですねみたいな話をしていると、お好きな苦手なものはありますかって聞かれて、まあ、全員何でも食べるんですけど、何にも嫌いなもんないですって言うと、順番に突き出し的なものから出てくるわけですね。これがもう本当にね、最初からずっと美味しかった。ウドのピーナッツクリーム、ピーナッツ味噌あえやったかな。そのウドのシャキシャキっとしたやつと、ピーナッツのソースのあえてあるもの。まあこれから始まりまして、お作りね、ちょっとさっと皮のやぶ炙った、これ何やったかな。これタチウオか。今ちょっと写真を見てるんですけど、タチウオも甘かったですしね。あとね、生湯葉ですって言って出されたのが、ちっちゃい、おちょこより二回りぐらい大きいぐらいの器に、生湯葉ですって言って出されたんですけど、生湯葉は半分ぐらいで、あとその上半分はウニが乗っているという、これ生湯葉ではないですよねって言いながら、 半分生岩じゃなくてこれウニですよねって言いながらいただくとか、まあ今これ時期のもんですけど血合いのね、焼いたやつとか、これも美味しかったな。ちょっとほんのり苦くって、うん、それでお魚の味が、非常に美味しかったです。あとは何でしょう、もう握りに入ってからはもう美味しいしか言ってないですね。まあもちろんもちろんありとあらゆるもんが美味しかったんですが、アナゴもね、なんか炙りたてのふわふわのアナゴ、これがね、まあ絶品でしたけどね。ウニも美味しかった。ウニもね、なんかもう本当あの軍艦になってないんですけど、あの握りの上にウニをポンと乗せてるだけの、ウニですが、なんて言うんでしょう、空気みたいなウニでね、ふわーっとした柔らかい、でもなんかとろーっとして口の中でこう知らん間にウニが出てくるみたいな感じの、ウニ美味しかったですね。うん、あとね、なんといっても私が一番おーすごいと思ったのは、カツオのたたきなんですけど、カツオのたたきが普通の知ってるカツオのたたきと全然違う味だったんですよ。というのも、なんでしょう、普通にわらで炙ってますっておっしゃってたんですけど、それだけじゃ絶対ない、なんかすごい風味がついてて、それこそね燻製みたいな感じの風味がついてるんですよ。あれは一体全体どうしたらあんな感じの味になるのかな。なんかちょっと燻製いぶすようなものを一緒に入れてはんのか何なのか、うん、まあお店の方はね、藁で炙ったとしかおっしゃってなかったですが、すごく美味しかったです。もちろんもちろんもちろんトロなんかはもう、言わずもがなですね。うん、美味しかった。本当にたまにねこういう贅沢を、させていただけると、そっから先またまた頑張ろうっていう気になろうというものでございます。はい、たまの贅沢は、いいんじゃないかなと思いながら、お寿司屋さんを後にしたわけです。非常にその癒されるってこういうことやな。本当にね、食べ物は本当に癒されますからね。なんか、うん、他人といて癒されるなと思う時もあるけど、その他人がいつまでもね仲良くしてくれるわけじゃないし、みんないつかいなくなるし、でも食べ物は裏切らないですからね。うん、そう、美味しいものは美味しい、そして心を癒してくれます。何よりもね、私に正直でいてくれるのはそれは食べ物です。たまには美味しいものを食べないとダメですね、という感じで今週もまた美味しいものをいただいていきたいなと思っております。というわけで今回は福島にあります寿司清水さんをご紹介させていただきました。ご意見ご感想の方はいつものようにツイッターで、お寄せください。@yoscos でやっております。こちらの実食アウトプットのページからも飛べるようになっておりますので、ぜひ、ご感想などお寄せいただけると非常に嬉しいです。それでは実食アウトプット第110回お届けしたのは私勝よしこでした。さようなら。